お聞きいただいたのは Dreams Come True で嬉しい楽しい大好きでした。
いい曲ですね。
いい曲ですね。
いい嬉しい楽しい、そうですね。ほんでね、ちょっと長いんですけど、ね、
はい、メールを長いですね。
もう今まであったこと全部この人は書いてくれてます、
ね、そうですね。
この1ヶ月間の出来事を、ね、全部書いていただいてますんで、ちょっと読みましょう。
はい、ラジオネームケスラーアット庄内藩さん、藤村さん、嬉野先生、ふーちゃん、おはようございます。現在4月1日朝、東に向け走る車内にてこのメールを書いています。3月はいろいろと楽しいことがありました。まずは藤村ロック祭りを含めると4回目の参戦ですが、今回からブブゼラ隊に加入。時にはブブゼラを吹き、時には歌い、時には踊り、時には藤村さんのしっとりした歌に耳を傾ける。その後の二次会ではいろんな方とお話をしながらお酒をたしなむ楽しい時を過ごしました。次の日はトークショー&サイン会。トークショーは参加券などもちろんなく、声だけでも聞けたらなぁと会場へ行ったものの、熱心な方が多くいらっしゃったので、隣にあったカフェにて友人たちとお茶タイム。サイン会は対象の本が当日購入できたのでサインをしていただきました。ちょっとバタバタした予定だったけど、物産展や HTB ブースなどでも楽しい時を過ごしました。次は女川。土曜に女川に入り、女川の食などを堪能。夜は友人たちといろんなお話をしながら酒を飲み交わす。日曜は朝からイベントに参加。樋口さん、古澤くんのライブを聞いた後は友人たちと散策。初めて女川に来た方もいたので、いろいろとアテンドさせてもらいながら中華料理店でランチ。藤村さん、嬉野先生のトークショー。心が浄化される樋口さんの1/6。そして今年から復活したお宝巻き。西宮神社のお守りや手ぬぐいなどをゲット。楽しい時を過ごしました。最後は藤村源五郎一座。仙台で開催された戦国ふんどし列伝を見に行き、そこでお芝居の中で兄貴に手を握られてから毎回再感激させてもらっています。今回はオールコントとのことで、どんな感じになるのだろうとワクドキしながら劇場に入った土曜の夜、あれ前回と一緒と思っていたら、芝居が進むとすぐに感じる何かしらの違和感。そこから昭和かという感じのドタバタコント、腹の底から笑いました。他にも懐かしい演目など大いに爆笑しました。終演後、宿で明日の分のおひねりを作っておこうと思い、おひねり用の紙を少しくださいとふーちゃんに伝えたら、どさっといただく。劇場を出てから友人たちと酒を飲み交わしながらいろんなお話をする。宿に戻り、おひねり用の紙を折る作業。基本的に不器用なので結構時間がかかる。日曜、大阪の友人におすすめのお店に連れて行っていただき、美味しいランチを食す。その後、昼の部の公演を感激した友人たちとお酒を飲み交わしながらいろんなお話をする。夜公演、さらにドタバタしたドタバタコント。お花、忍び、どうする家康からの最終演目。明らかに分かりやすい登場人物たちの掛け合いに多めに作成したおひねりを投げる。最後の爆笑アフタートークも最高でした。来年の藤村源五郎一座10周年記念公演も楽しみにしております。終演後、またまた友人たちと酒を飲み交わしながらいろんなお話をする。ここからが本題ですが、初めて参加した水曜どうでしょう祭りユナイト2013から10年余り。その次の年から始まったキャラバンなど、一人でイベントに参加してました。いわゆるぼっち参戦。それが特に近年ですが、顔見知りが増え、参加したイベントで声をかけていただき、お話しするようになり、ご飯食べに行ったり、お酒飲んだり、東北人にありがちな積極的に前に出ないタイプなのですが、いろんな方と関わるようになり、楽しいことがさらに楽しくなってきています。藤村さんや嬉野先生とも寄り合いなどで直接お話しできる機会があったりと、初めて参加した祭りの頃は思いもしなかったことになっています。本当にありがたいことです。この先も楽しいことを楽しめるような生き方をしていきたいと思ってます。春4月とはいえ、気候の急激な変化などで体調を崩されませぬよう、皆様におかれましてはお体にはくれぐれもご自愛ください。 長文だ分何とぞご容赦くださ い,
い, いや長い
酒ばっか飲んでますね。
飲んでますね。毎週毎日飲んでますね。
でも非常に楽しい1ヶ月だったんじゃないかなっていうのが、
すごいですね。
だからされてますね。この中でね、そのまあもちろん我々もね彼のことよく知ってますけれども、はい、そのあの年齢でこう友人と呼べる人たちと全国各地で行く先々でお酒を飲んで楽しい話ができるっていうのはね。これはなかなかないことですよ、
普通会社人だけやってたらね、なかなかそういう知り合いないですよね。
ないですないです。まあ今はもうでこそね、もうね、あの会社の人と飲むなんていうこともほとんどもう今ないでしょ。そんな中でこうやってね全国各地でさ行くたんびにさこうやって楽しい時を過ごして酒を飲んでいるというね。
素晴らしいですね。
最初一人でぼっち参戦したらね、そこからどんどんどんどん顔見知りがなんかできちゃうっていう。10年か、
10年、やっぱりこの10年っていうものを続けていくうちに、もちろん1年2年ではね、なかなか あの人顔見たことあるなではなかなかね、そこまでのこう仲間意識というか、そこまでの声をかけるとかね、それはないんですけど、やっぱ10年いくと
そういうもんですよね。やっぱりその時間が横たわってるってことはさ、非常になんか意味があるんですよね。
でもなんかその源五郎一座の時に、私があのツイッターやらせてもらってるんですけど、ツイッターでツイートするとよくそのなんかコメントリプライくれる女性がいて、すごいなんか素敵な言葉を紡ぐ人だなっていう風に思ってたんですけど、その方が今回その初めて源五郎一座来てくださって、で私なんで気づいたかっていうと、そのアカウント名みたいなので差し入れをくださって、でそれ見た時に、あいつもありがとうございますって私が言ったら、覚えててくれたんですかみたいな感じで言っていただいて、でもなんかそういうなんかその SNS 上でのつながりというか、そういう方が実際にこうお会いできるってなんかすごい嬉しいですし、なんかあちゃんと見てくれてるんだなっていうのをすごく実感してすごく嬉しかったです。なんかそういうのが結構今回多くて、それがすごい嬉しかったです。
普段ねその SNS みたいなものでね、まああのいろんなコメントのやり取りとかね、まあ、うちの中では今ねあのどうでそうっていうところで LINE のグループを作ってね、毎月ね LINE のグループを作ってやったりもしてるんですけれどもね、そういうところからやっぱ実際に会った時に、あもしかして何々さんみたいなねところからなると、やっぱりその SNS で日々言葉を交わしてるだけでも もうすぐねあの仲間意識ができてしまうとかっていうね、
なんか立体的になりますよね。
なんかやっぱりコメントくれる方が必ずしも来てくれるとは限らないですし、なんかいつも聞いてますっていうのがなんか実感としてよりできるというか、そういうのがすごい嬉しかったですね。
まあ、その要はそういうものをね、やっぱり使い方っていうのかな、あれも立派なコミュニケーションなんであると、あのやっぱり自分たちの何かを吐き出す場ではなくて、じゃなくてやっぱりあれもコミュニケーションの場であるってことが分かっていると、それをやっていると会った時にやっぱりね、ああ何々さんですよねみたいな感じですぐに打ち解けて、これが本当の SNS のね本来の使い方というか、そういうためにあれは多分あるんだっていうことがね。このねケスラさんがね、この先も楽しいことを楽しめるような生き方をしていきたい、どういう生き方なんでしょう ね、ただやっぱりあるんでしょうね、楽しいことっていうのを普通に楽しめるっていう普段の生き方、普段の考え方っていうのはきっとあるんでしょうね。
なんか思うところあったんでしょう、
ね、あるんでしょうね。これだけ10年の間に最初は一人で参戦していたのがなんとなくお仲間ができて、
で、ね、
最初は挨拶だけ、ああまたお会いしましたねなんつってちょっと二言やって、じゃあまたどっかでみたいな感じで別れてたんでしょう、ね、でそれがちょっと何かのついでにどうせやったでしょう、ご飯食べませんかみたいな、 4,5 人でねご飯に食べに行ったりっていう間にこうなっていった、っていうことはこれが楽しいことなんですよね。要はね、多分この人にとってはその我々のイベント何かに行くっていうことでね、芝居を見るとかそれも楽しみなんですけど、それよりも実はそこにいた人とその芝居のことを話しながらなんか飲むとか、翌日どっか紹介してもらって飯を食いに行くとかっていうことが多分楽しい。っていうことは楽しいことを楽しめる生き方っていうのは常にやっぱりそういう人とのコミュニケーションというものを決して独りよがりにならずに、もちろん相手のことも状況もおもんぱかりながら、なんとか相手と関わっていこうというちょっと積極的な姿勢なんじゃないでしょうかね、きっと。だから最初はね東北人にありがちなね積極的に前に出ないようなタイプだったんですがと、 まあ自分もお分かりだったんでしょう。こういう人がまあほとんどですよ、そりゃ東北人だけじゃなくて、やっぱりなかなかね、新たなところでね、この年になって友人を作るなんていう作業なんていうのはやっぱりなかなか、だからまあ手のいい挨拶をしてね、あどうもありがとうございました、またどっかでね、なんていうことで大体終わるんですよ。でもやっぱり一歩前に出たんじゃないですかね、その楽しめるっていうことに関しては。だから自分もこういうことで楽しいんだからということで、ケスラさんもきっとその一人ぼっちでいるようなとかね、誰か顔見知りの人に積極的にちょっと声をかけてみるとかっていうことを多分やると楽しい生き方ができるっていうことなんでしょうね。
中途中キャラバンにしたってね、その世間から注目されてるもんじゃないじゃないですか
世間からは注目、
ね、ましてやどうでしょうパターってさ、そんなにね来てるもんでもないじゃないですか、でもそういうところに出向いてみてですよ、はい、そこで10年ぐらい通ってですよ、
年、
まあ、この方書いてるみたいにね、顔見知りがどんどん増えていくっていう時にさ、それも原稿実は面白いから見に来いとかって言って、はいはいはいはい、じゃあ行ってみようかなと思って行くと、やっぱり面白かったっていう、だ世間の価値観というところには上げてられてないところにあるじゃないかっていう、
なるほど、
発見があるじゃないですか、
はいはいはい
はい、だもっと他にもいっぱいあるかもしれない、だ自分で探していっていいんだみたいな、多分ね、そういうことですよね、
そうです、
それが自分で楽しいことを自分で楽しいって言っていいんだみたいな、
なんかどうでしょうファンの皆様って結構その普段息を潜めてらっしゃるというか、なんか全然表に出てこないじゃないですか、こうわっとそのイベントとかの時に集まった時に大好きってなるけど、普段結構ひっそりしてるようなイメージが私は個人的にはあるんですよね。だからもっと出てきていいんじゃないですかってこっちからしたら思うんですけど、
だからさ、そのそういうのあるんじゃない、もっといいんじゃないですかってね、そういうアピールも、でもその人のタイミングってあるんじゃないですか、
まあ確かに、
で多分そのタイミングの時に、あ今タイミングだってその人が思えるっていうのは多分その人が一番ハッピーだから、そういうことのためにその9年10年っていう時間も横たわってるわけでさ皆さんそういうところにタイミングのドアを見つけて一歩前に出られてるっていうことを多分満喫してるんじゃないかなと思いますね。
いや福子さんがねおっしゃるみたいにね、その印象としてね、普段はひっそりとというかね、真面目にやってらっしゃるような方、まあ前に出てこないような方、はいはいはいはい、じゃあこの方々がなんで普段そうなんだっていうと、多分普段ねどんどんどんどんやってる人、あちこち出かける人、じゃあこういう人どういう人なんだって逆に考えるとですよ、あなたが言っているそのひっそりとではない人、こういう方々がだいたいこの何かがね、ちょっと話題になれば、あすぐあそこ行ったよ、面白かったよ、で誰かがこっちで騒いでれば、あそこ行ってみたわ、なんかでなんかがね新商品出れば、あ美味しかったわ、なんかね、それじゃない、そうじゃないんじゃないかなって思ってる方だと思うんですよ、普段そんなね、何かっちゃすぐ誰かが流行りゃなんかどっかに行くとかさ、そうじゃないんだよなと、そうそうそう、だからまあ他から見るとひっそりとしてるように見えて、でこういうところに来るとわーって言うに見えるっていうのは、多分あ見つけた見つけた、いや俺こういうの楽しみにしてた、私こういうのを楽しみたかったんだよっていう、だから普段の皆さんが思っているような盛り上がっている人たちっていうのは、世にあまた溢れているものに飛びついているんじゃないのかなっていう気が私はするんですよ。私も普段そんな騒ぎませんもん、誰かがなんかね、誰かがなんかがあったとかさ、それこそ嫌な話だってさあるわけじゃないですか、ね、タレントさんの誰彼がどうこう問題になってるとかさ、あれだって騒いでるわけじゃないですか皆さん、ね、あれであんなことでは騒げないと、
確かにそれは、
そういうことなんじゃないのかなと思いますよ。だから10年かかって、
そうそうそう、
で今最高にその世間には全く知られていないこの楽しみっていうものの中で、ミステリーツアーですよ、その中で自分たちで楽しみをようやく見出したっていうことなんじゃないですかね。
やっぱりね、一人で生きてませんから、楽しく解放されるためには人的環境もやっぱ整わないと自分も出すことはできないじゃないですか。それもやっぱり人と出会いながら、顔見知りがいっぱいいるなと思うようになりながら出していけたっていう順番を、ちゃんと順番を踏まえて階段を上がってらっしゃるってところだなと思うんですけどね。
そうですそうです。
で初めて素直に自分が解放できたっていう。
そうそうそうそう。あここだったんだ。そうそうそう。こういう場だったんだっていうところ。
あったんだっていう、
いうところなんでしょうね。っていうことでちょっともう一個メールを。
はい、ラジオネームマッスーさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは、ご無沙汰しております。3月の放送を聞きながらメッセージ書いています。放送当日の本日はココキャンの日程発表がありました。これまで行きたいとは思いつつ、結局予定が決めきれず2年見送り、今年こそは参戦したいと予定を照らし合わせて見ているのですが、面白いように休めない会社の予定と被る始末。 それでも参加したいと思い、現在インチキを画策中でございます。インチキが叶ってどこかの地で参加することができましたら、素人の無謀キャンプ参加になるかとは思いますが、現地での焚き火語りに混ぜていただきたいと思っております。その際はよろしくお願いいたします、ということで、今年も開催が、
ね、あココキャンのね開催がいろいろと決まりましたけど、はい、あのこのねマスーさんなんていうのもね我々よく知っている、はい、うん、もうこのラジオのね、はい、DJ もやってくれた
ぐらいからね、
彼にしたってですよ、うん、その彼でさえやっぱりねココキャンにはまだ参加しなかったんだけど、ね、やっぱり、まあ、今回3年目ですけれども、やっぱ話を聞くにね、やはりこれは行きたいとマスは思ってるわけですよ、今年はなんとかインチキしてでもね会社に多少嘘をついてるこれは行きたいってこう思っているって、私これでも十分ですよそんな世間にね知れ渡らなくてもねまだ行けていないという方でも行きたいんだ行きたいんだって思ってる方が参加してくれればそれでいいですよっていう、
集客の増加は別に求めてませんもんね、
全くそんなのは、
うん、世間から注目されてはいないけど、どうやら巷で噂のすごい面白いイベントがあるんだっていうところに、
いやもう身内でね、そうそう、もう身内でいやずっとキャンプはさすがにって思ってたけどやっぱ行きたいなって、この気持ちで十分ですもん、うん、これでもこっちとしては大成功ですよ、
無謀キャンプ、
うん、いいですよいいですよ、キャンプもやったことのねえやつがねキャンプ用具もね100均で揃えてやようなやつもね参加して全然 OK ですよ、ね、全然大丈夫ですっていうことね、
何しろね一泊二泊するっていうことが大きいですよ、
大きいです大きいです、そうなんですね、また濃密になる、
また知り合いになっちゃう、
はい、あのね
ありますあります、
ココキャンを始めてから、うん、やっぱり仲間がぐっと増えたっていう方が ねものすごく多くなりました、これ、ね、
キャラバンと違います、
みんなでキャラバンとは違う、うん、
時間の経過が、
うん、キャラバンとかでね祭りとかでやっぱ10年かかったっていうのが、うん、実はココキャンではね、うん、その1日1泊2日で意外とスッともう何年分を乗り越えていけるみたいなね、なな、まあ、そのためにはこう10年の間にこう熟成したね、こう我々どうでしょう藩士と呼ばれる方々のね、あの雰囲気っていうのがやっぱり10年間熟成された中にキャンプでポンと新たに参加した人もやっぱその熟成の樽の中にずっと入って、もう何年もねあの藩士だったような雰囲気になる、
ね、あと HTV の根治のねあのスタッフもねホスピタリティ高いですよ、うん、ちゃんとなんかもう指導してますもんやりますか、
テントもねすぐ建ててくれますからね、だからこれはねまたねその10年かかって10年以上かかって熟成されたその藩士の皆様のあの熟成度合いにまたうちのねコンテンツ事業部のね連中もそこにスッと入れたから、だからね彼らもあっという間にね今まではお客さんお客さんしてたんだけど、スッと今中に入れて仲間として
立ち振る舞える、うちのスタッフにもあのココキャンっていうのはやっぱ良かった、
良かったと思います、
ね、ココキャン始めてなんか感じが分かって、うん、キャラバンの対応が変わりました、
ね、そうそう変わりました変わりました、それから普段のね物産展にしても全然変わったと思いますよ、
ね、
これでようやくだからこうやってあのケスラーさんが言ってたその楽しいことを楽しむっていうね、そういう考え方生き方っていうのが多分うちの根治にもできたんだろうなっていう気がします、
ね、やっぱ一晩一緒に過ごすとやっぱ自然となんかちょっと知り合いになっちゃうってところがあるんでしょうね、
不思議とね、でまたいろんなイベントですぐ会えますから、
そうです、
また来週もイベントあるとかまた1ヶ月後イベントあるときまた顔を合わすとさらにね、もうお仲間として一緒にいられるっていうのはこれはハッピーな場ですよ、これ以上広げちゃダメ、もう
みんな宗教に入るいいですよなんかすうち100万とかそういうつぼ売ってないですよね、多少グッズ売ってますけど、
多少のグッズですよ、ああ数万円ですよ、
ね、でしょ
じゃあそういうことでちょっと歌いきましょうか、
はいはい、それでは次の曲は藤村さんのリクエスト曲でございますね、はい、それでは2曲目参りましょう、キャンディーズで春一番、はい、お聞きいただいたのはキャンディーズで春一番でした、
いい曲ですね、
はい、これね、いつ頃の歌ですかこれ、70年代
あぐらいですかね、
ねえ、
ねえ、知ってます、
え
春一番って、うん、あの今普通に使ってるじゃないですか、うん、気象庁も、
はい、
気象庁が使い出したきっかけはこの曲だった
んですか、
そうですこれで世間に春一番っていう言葉が認知されて、
もともとあった言葉ですか、
もともとあったんですけれども、うん、気象庁がキャンディーズの歌から、うん、気象庁も春一番っていうのを、まああの気象の中の用語としてこう使うようになったっていう話を私とこう
春の風ですよね、強い風、
強い風ね、もう3月20日の奈良なんてまさに春の嵐みたいな春一番でしたけど、ね、
なるほど、
ちょっとお悩みあるんでね、はい、ちょっとこれ言ってみましょう、
はい、ラジオネーム北海道が第二の故郷の元関西人さん、ポッドキャストでいつも家にいるときに BGM として流しながら楽しく拝聴させていただいております、 社会人5年目で仕事に関して悩むことが増えてきた今日この頃、藤村さん、嬉野さん、お二人がリスナーさんの悩みを一刀両断しているのを聞いて、自分の悩みなんて大したことないなと思い、黙々と仕事をこなしております。ですが一度お三方のご意見もお聞きしたいと思い、この度投稿させていただきました。現在自分の部署では3人で業務を回していますが、人間関係で孤立した状態です。今の仕事へ対する考え方が、人に迷惑がかからない程度に最低限の仕事をしていれば良いと思うのですが、その考え方でより孤立している状態です。別に孤立して仕事することに何も感じてはいない。むしろ一人の方がはかどるのでいいとすら感じています。しかし同僚の中にメンヘラ気質の方がいまして、そっけない態度をとっていたためか、自分にパワハラ疑惑がかけられております。お三方でしたら、この状況下で今後どのようにお仕事されるのかお聞きしたいなと思います。自分の中では今の仕事に何の未練もなく、将来農業をしたいと思っているので、いっそのこと仕事を辞めて農業への道を歩むのも良いのかなと思っております。今後自分の将来を明るく照らしてくれるステッカーも頂戴できればと思っております。よろしくお願いいたします、ということですね。
人に迷惑がかからない程度に最低限の仕事をしていれば良いと思うっていうね、ここにまず問題があるんじゃないかと思うんですよね。少しね、人に迷惑がかからないってどういうことなんでしょうねと、要は人と関わらないってことでしょう。人に迷惑がかからないようにってよく言うんですけど、決していいことではないですよね、この言葉って。人に迷惑をかけちゃいけませんよとはよく言う、ね、それはもちろんそうなんですけれども、人に迷惑がかからない程度に最低限の仕事をしてるってことは、人と関わりを持たずに仕事をしようとしてるわけでしょ。その時点でまず君に無理があると思うんですよね、これね。さっきの話はないですけど、やっぱり楽しく生きるためにやっぱりある程度超えていかないといけない部分ってね、どっかあるんですよ。だからこの場合も分かりませんよ、分かりませんけれども、3人じゃないですか。これで人に迷惑がかからない程度の最低限の仕事ってやられてたら、俺はたまりませんね、同僚だとしたら。
3人ってあと2人ってこと
だね。あと2人でしょ。
いやいやいや、
それはたまりませんよ。ちょっとも
うどういう仕事なんですか ね、
どういう仕事なのか分かりませんけれどもね、
まあ、ゴーキャンとか来た方がいいんじゃないですか。手っ取り早く、
手っ取り早く、
ね、他の外の会社の人にも人間がいるし、
そうね、まずこの多分3人っていうこのユニットがね、非常にやっぱ狭い社会であろうし、そうなるとやっぱりそのね、一人がメンヘラ気質だって言ってますけど ね、その誰だって持ってますよ。そんなメンタル的に強い人なんてそんな、ね、いないわけですから、世の中にたくさんいらっしゃる。だから自分たちのこの世界からちょっと違うところでね、それこそキャンプに来て一泊二日やってごらんなさいよ。あ、全然自分とは違う世界があるんだということを知るだけでも、その仕事の中身がね、多分人との関わり方ってもうちょっと変わってくると思いますよ。
3人って奇数でしょ、2対1とかなるんです
。なりますね、絶対なりますね。
なりますから、でもそれはそれでもしょうがないじゃないですか、なんかあったんでしょう、きっと。分かりませんけども、だけどもうおっしゃるみたいにね、キャラバンに来たりね、ポキャンに来たりね、もう10年やってればね、やっぱコミュニティもいっぱいできるわけですから。
そうです、そうです、そうです。
そうすると本当になんか自分の居場所が見つかったりするわけですから、そうするとなんかが会社でのね、なんか人間に対する思いもね、スーッとこう変わるんじゃないかと、
変わってくると思
う。それでも無理ならもう本当に農業やったら、
どうでしょうかね。私それはお勧めしませんね。農業だからこそやっぱり一人ではできない部分って非常に大きいと思いますよ、これは。何か自分が汗水流してやって、それをっていう何かもっと積極的にお客さんに対しても積極的に売り込みに対してもやらなきゃいけないしってなるとですね、やっぱりまずこの3人の世界の中でっていうところのよりも広い世界を、まあ彼自身分かってると思いますよ。だって自分の悩みなんて大したことないなと我々のこの話を聞きながらね思ってるけど、ふっと自分の仕事を見た時に、いやちょっと聞いてほしいんですけどっていう気持ちになっちゃう。まあだからそこまで彼の場合ね、そこまでまだ痛手というかね、そこまではなってないと思いますよ。ちょっと聞いてもらえますかと。そして我々がね、お前ここキャン来いって、この言葉を多分待っているんだろうと。
ね、来た方がいいですね。
いいですよと、愉快な仲間たちがねいますよ。10年かかって築き上げてきたこういうね、 関係って人間関係っていうの、ね、みんな聞いてくれますよこういう話ね。
もうねたった3人でね睨み合ったってね、うん、それは改善されませんよ、ね、
いけませんいけませんいけませんいけません
。どんどんどんどん傷口は開きますよね。
そうですね。
だったら焚き火に当たってね飲んで騒いだ方がいい。
そうですそうです。
騒がなくてもいいですし。
いいですけれどもね。ということでね、まあちょっとあなた自身に少しね、その迷惑はかからないんじゃなくて多少迷惑かけた方がいいじゃないですか、こういうのってね。
ね。
まあそういうところで、ではどうしてもね、あの嫌いな方であればあれですけれども、でもまあなんて言うんでしょうね、その最低限の仕事をしていればいいっていうのは、より一層仕事を面白くしてませんよね、
してませんね。
最低限じゃなくてやっぱりどっかそれもちょっと超えて、
まあそうですね、
いかないと、
まあ、何かあったからそういうふうなお考えになったんでしょうけど、ね、
けれども、
でもそういう社会の価値観の中でね、3人の中でねずっとそれをやってきても打開されないから、
そうなんです。
本当にキャンプに来た方がいいですよ。本当に本当に。
ということで、じゃあ最後の曲、行ってみましょうか、
はい、それでは本日最後の曲です。こちらは嬉野先生のリクエスト曲でございます、松田聖子で白いパラソル。はい、お聞きいただいたのは松田聖子で白いパラソル。
先生またなんで、はい、白いパラソルですか。
これはサビのとこ好きなんですよ
ね。あ、そうなんですか。
渚に白いパラソル。
渚のバルコニーとかじゃないですか。
違う。ああ、そうですか。
またね、話長くなりますよ、なんか。意外になんかね、その聖子ちゃんのあのカッタスタル声ですけどね、
はいはい、
マイナーコードが多いんですよね。
へ
だからちょっとなんかブルーなんですよ。
ああ、そうですか。
ああいう風に歌ってますから、はいはい、そういうに聞こえませんでしたけども、コード進行を分解する
そう
な
って、そうなんですか、
って話でね。
いや、聖子さんの歌は名曲揃いです、
ですよね。
私も聖子オールベストなんていうのはね、スマホに入ってますから。あやっぱりね、
いい歌詞なんかも紐解きたいぐらい
です。そうです。今日ね、そういえばあれですわ、久しぶりの水曜どうでしょう DVD 全集、はい、北海道で家建てます、DVD& ブルーレイ発売日っていうことでね、
もうこれを買った方がいいですね。もう
買った方がいいです、
ね、
北海道で家建てますとやっぱりね、一つの水曜どうでしょうの中でも、まあね、ちょっと前のあれですけれども、大きくまた方向性がなんか新たなものが生まれたような気がする。
3年も踏ん張った
っ踏ん張ったっていう、ね、
なかなかない番組
です。
その間にもう一本撮ってんだよ、
ね、やってますからね、これはちょっとね。でまたネットフリックスなんかでも、水曜どうでしょう配信されておりますけれども、やっぱりねネットフリックスは一生ずっとね、水曜どうでしょうが配信されるわけではない、入れ替えともあるんで、やっぱりね、いつも常に見たいという方はですね、やっぱこの DVD もしくはブルーレイを持っておかないと水曜どうでしょうネットフリックスを見れない時期は来ますよということで ね、これは絶対に買っていただきたいということですね、もうお時間となりました。ちょっとプレッカーじゃねえ、
プレッカー、
ね、ステッカーですね、ステッカーのプレゼント
も、
ね、
ステッカーも
入るよ。いきますね。ジェニュインさん高知県の方、両菅さん岩手県の方、先ほどのお悩みの方、北海道が第二の故郷の元関西人茨城県の方、そしてエリタンチ群馬県の方、藤丸さんのラジオを聞いたら今までのラジオは何だったんだとガンとなりました。それくらい最高のラジオですということですね。ありがとうございます。かっちゃん神奈川県の方、そしてマグカップさん愛知県の方、以上の方に、プレゼントいたしますということでございまして、引き続きですね、このプレゼントの応募、それからですね、お悩みなんかのね、相談メールなんかもどしどしお待ちしておりますということで、今日もお時間となりましたということで、お相手は
夏も頑張りますふうこと
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。